はい、長念寺テレフォンフォアです。1月9日から16日まで京都の西本願寺では御正規法厳公が務まっています。私は毎年御門徒の皆様と一緒に日帰りで御正規に参拝しています。いつも感じることですが、京都の寒さは特別なことものがあるような気がいたします。まだ夜の明けきらぬ登戸を出発、晴天の新横浜から新幹線に乗り一路京都に向かいます。岐阜羽島を過ぎると次第に雪雲に覆われ雪景色に。米原を過ぎ京都も雪かと思っていましても、いつの間にか雪はなくなってしまいます。しかし風は冷たく、冷え下ろしが吹くときには京の町には風花が舞います。法厳公は寒さの中勤めるのが通例です。親鸞聖人がお亡くなりになられた時にもさぞ寒かったのだろうと忍ばれます。しかし最近は暖冬が続いていましたので、長念寺の法厳公は12月であるにもかかわらず御牌の戸が開け放された状態でお勤めしたこともありました。暖冬について話題が及ぶ時、総大さんが、昔は11月3日の文化の日には氷が張ったものだと一つ話に語られます。冬型が強まれば強まるほどカラカラに乾いてしまう関東平野、まして雪山が遠く離れている登戸に住む私たちは晴天に風花が舞う様子など見たこともありません。御影堂に向かう道すがら風花が舞う美しさに見とれながら、京都の冬は寒いですねと口々に言い、寒風に身をすくめ歩を進めます。暖房こそありませんが、人のぬくもりが感じられる御本山での満堂の法要は懐かしさに満ちています。一昨年までは阿弥陀堂でしたが、昨年からは修復なった御影堂で日中法要に参拝し、声を揃えてお勤めをします。法要が終わりますと書院対面書でお説きをいただきます。一昨年は待機所になる龍虎殿が工事中であったため、虎の間の寒い部屋で待ったことなどを話しながら案内を待ちます。お説きの場である講の間には電子カーペットが敷かれ、参拝者への配慮に感激し、改名者の方々のご接待でお説きをいただきます。西京味噌の味噌汁は関東の人間には戸惑いがありますが、折り詰めのお惣菜まで全ておいしくいただきます。その後京都での短いひとときを過ごし、帰途につきます。大変充実した一日、ハードなスケジュールにもかかわらず毎年多くの御門徒が参加してくださいます。次の法話テープの交換は2月1日です。